まっこと人物辞典
第533ページです、
はい、今日は小説家の松宮宏さんにお越しいただきました。松宮さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
先生、小説家の方でございます、
はい、
この方、松宮さんと先生のご関係。
あ、私はこれ神戸新聞でね、今年、はい、兵庫本大賞というのを受賞されたという記事を見て、
松宮さんが今年兵庫本大賞を受賞された記事をご覧になって、
で出版センターに連絡したの。
あ、先生の方から、
うん、
で今日出ていただく。
そうなんです、そうなんです。
あ、じゃあもう初対面でらっしゃる。
あ、そうです、
ということですね。フレッシュ、いろいろお聞きしましょう。まず松宮さんは、ご出身はどちらでらっしゃいますか。
大阪市内ですね。
市内のどちらで。
育ったのは東住吉区で、まあ、私鉄沿線のごちゃごちゃしたところですね、
はい、あちらの方で、東住吉区、はい、
でもう小さい時から小説を書こうと思ってられたんですか。
読書が好きで、小学校の時から図書館でなんか探偵小説とかよく読むような子供だったんですね。で家にも親が本が好きだったので、本がいっぱいあったのと、まあ音楽もジャズが親が好きだったので、その2つはずっと何とかいうか三つ子の魂というかあったっていうのが根っこにあるかもしれないですね。
小説とジャズにあふれるお家ってのアカデミックですね。
下町ですけど、
いやいやいや、
やっぱり、ね、親の影響が大きいと思います
わ。やっぱり生まれ持ってのものと環境はありますよね。
でも、まあ、幼い頃からの一番の愛読書ってどんな本がありますの。
最初はルパンだったですかね。イギリスとか、そのあれはフランスか、でイギリスはホームズとか、あの辺の探偵小説を子供ながら図書館で読むのが好きだったですね。
小説のルパンと、
はい、
ホームズ、ジョン・ワトソンが出てくる。
あ、ワトソンというやつですね。
へ
そうですか。やっぱその推理系とかそっち系からまず入って。
入り口はそうだったですね。高校生ぐらいからは時代小説が好きになって、司馬遼太郎さんとかもう全巻、全部端から端まで読んだりとか。
司馬遼太郎コーナー、私も割と好きなんですよ。
そうですね。ああいうような一人の人生がいろんなこう苦難を乗り越えて変わっていく、それはそのサスペンスでもそうだし、歴史小説でも、まあ、そういうのが好き、
ね、やっぱりね、歴史の研究とか歴史の授業の中で取り上げられなかった人たちがね、司馬さんによってね、まあ、兵庫県で言ったら高田貨幣なんか明らかにそうでね、すごい大きい、まあ、創作がね、
はい、
教育とか文学を動かしたというようなことでしょう。もともとそうしたらそれは趣味ですね、本の方は。
そうです
ね。進学して何をしようと思われたんです。
小説の、まあ、なんていうんですか、勉強ができたらいいなと思って文学部に入ったんですけど、
は
い、
どこの文学部。
大阪市立大学の文学部で、
はい、一大、
一大、今公立大なんですけど、はい、入ってみたら古典の先生しかいなくてもう古文漢文全くわからなかったのでも横見たら心理学だったので、
うん、
あ、こっちが面白いなと思って、結局心理学を専攻して卒業したと。
そうですか。
いうようなことが、まあ、ありましたですね。
やっぱ書きたいなっていうのは、じゃあもう高校生ぐらいからですか。
いや、書けるとはね思ってなかったんですよ。やっぱプロの世界は違うと思ってたので、で神戸に来て、まあ、
ちょっとその神戸に来る前に、はい、大学で心理学勉強してほんで、そう、卒業後どないになりますの。
卒業はやっぱり表現の世界というか、そういうのがある仕事にしたかったので、
はい、
まあ、当時だったら広告系とかいろいろやったんですけど、はい、縁があって、うん、アパレルのワールドに就職したというのが、
はい、
神戸に関わった、まあ、人生というかきっかけですね。
だ、そしたらその大阪一大出られて、ワールドに入られて、勤務先は神戸やったわけ
です。三宮の磯部通りですね、うんうんうん、当時はポートアイランド、
磯上通り、
磯部通り、
住
所は、うん、だからポートアイランドが今建設中の時代だったんですかね。
1970年代、
まあ、81年ですね、
完成がね、81、ポートピア81、
ちょうどその頃です。
22歳、
は
い、
そうですか。そこでワールドでは何をされました。
いや、もう当時はもうとんでもなく忙しいので、うん、毎日毎日商品出荷して伝票切ってみたいな、デッチみたいな仕事ずっとやってましたけど、 やっぱりどんどんワールドも大きくなって、クリエイティブな仕事が大きくなって、面白い仕事が増えてきて、海外に行くようになったりとか、ブランド作ったりとか、作戦考えたりとか、まあそういうことでなんやかんやでこう物語を作った、ブランドにもね物語っていうのがいるので、そういう仕事をどんどんやるようになって、もともとやりたかったこの物語作りと仕事がこうなんか何ですか、接近してきたみたいなところがありましたね。
これ言っても大丈夫なんですか、ワールドで松宮さんが作られたブランドってお聞きしてもいいですか。
いや僕商品開発じゃなくて環境開発が多かったんですよ、
はい、
だからどんなことを具体的に、
商品を作る仕事と、お店でいかにこう作戦を考えて売るかっていう仕事があって、僕どっちかというとその作戦参謀みたいなところが多かったので、
どう見せてお客さんにいいと思ってもらうか、
お店に商品納品してもそれだけでは売れませんから、
ストーリー作りもいることですね。
そうですね、小売店さんと一緒に何かやろうみたいなところ、80年代はもうまだまだアナログの時代だったんで、商店街でイベントやったりとかでも2000年になるとウェブができてデジタルコミュニケーションになったりとか、それを一通りずっとやってきたっていう感じはありますね。
その商品のストーリー作りでね、そのアナログ時代に面白いこれは受けたでみたいなありますか。
当時はもう地方の商店街まで全盛期だったので、お店で、東京からモデルさん呼んで、ファッションショーモデル3人だけですけど、その九州とか四国の端っこの方のお店は175センチあるようなモデルとかね、見たことないわ
けです。その背の高いスワットスタイルのいい女の人、
その子がまさかこの店にっていうのに来ると、ちょっとありえないくらいの感情がですね揺すぶられて、まあ商売もうまいこと行くとかね、
そ
うい
うのをかっこいいで
全国キャラバンやったりしてます。いろんなだから街に行きましたね。
そうですか。
面白かった街、印象に残ってる街あります、一番あそこ良かったな。
例えば、キーですね、あの紀州の、キーの長島さんっていうと、キー長島か、あそこであのファッションショーやって、で最後お客さんフィッティングルーム入ってバッと開けたら、お客さんと一緒にカニが出てきたっていう店にカニがおったっていう、海沿いの町で、まあ、そんなこともありましたし、まだまだあの地方が活性化しててのどかな時代のエピソードですね。
なるほど、まだカニも店の中に入ってこれるような
そうです。
でそんな中でこうそのワールドの仕事をしながら小説書き始められたんですか。
いやそれもちょっと転換期があって、2000年に1回僕正社員を辞めたんですよ、で5年間あの海外で仕事をしてるようなことがあって、で1回ちょっと失業とかもしたことがあって、で実はもう1回ワールドに復帰するんですけど、ちょっとその2005年ぐらいの時に縁があって最初の小説が出たんですけど、書きたいっていう気持ちがあったので、新潮社のファンタジーノベルズっていうのに応募したら、ファイナルに残ったんですよ、ベスト4に、それが2000年の時で、審査委員長井上久志さん でちょっと褒めてもらったっていうのが、じゃあやってみようかっていうきっかけ、
新潮社で井上久志やったら、そりゃ乗りますわね。
でも新潮社の人にはもう、その時まだあの会社勤めてたんですけど、絶対辞めたらダメですよと言って、
会社を
これで食えるかどうかっていうのはものすごく狭い道って言われたんですけど、誘われてその IT が出た頃でね、その後ちょっと IT ベンチャーに転職するっていうまた別のチャンスがあって、じゃあもういろいろもういっぺんにやってまおうということで、全部人生を転換させたと。でその時に小説もそんなことがあって、で小説はその時には大賞取れなくて2位だったので、
何の賞、
ファンタジー
ノベルですね。ああ、
でも縁があって6年後にマガジンハウスがあの最初の小説を出版してくれたので、2006年に、まあ、メジャーデビューというか初めての小説を出した。
それ2000年に一旦あの正社員辞められて、5年間海外で どこで何してましたか。
ニューヨークで、会社作って社長をやっててですね。
何の会社。
あの癒し系クッション知ってますかね。なんかスパンデックスに 0.5 ミリの発泡スチロールビーズやって、こう 今はねあのヨギボーとかの名前で他のメーカーさんがやってますけど、あれを世界で売るという仕事をね、野望を持ってる大阪の中小企業の社長がいたんですよ、でそれを手伝うということになって、ですごい売れたのでアメリカに会社作ろうと、で商社とか弁護士さんと一緒になって、じゃあ社長やってくれってなって、 マンハッタンで会社作って
やった、売れましたやっぱり。
売り上げはね、うん、6億円ぐらい作ったんですけど、本社の方が結局最終的に倒産するんですけど。
あら、
なんでです
ね。いや、黒字倒産ですね。売れてたけど、うんうんうん、まあいろんな事情があってね、うん、で家族で行ってたんですけど、日本から商品とお金がもう来なくなって、うん、で僕もまあ解雇されるみたいな、
うん、社長なのに
ことになって、家族ともども日本に脱出したとか戻ってきたというか、うん、まあ、そういうような経験もあって、
だからそういう経験普通の人あんまりできへんから、そんな小説の誰にもなる
し、そんなことね、よく言われるんですけどね、プロフィールが面白くないと読む気せんとか言う人いるんですけど、
まあでもその時の当時の自分と家族にしたらたまったもんじゃないですよね。
うちの嫁さん泣いてましたね。
いや、もうそりゃそうですよ、人をダメにするあのクッション、
はい、
そうですか。
それで帰ってきて、
はい、でもう一回ワールド、
はい、他も就活したんですけど、うん、ワールドもだいぶこう内容が変わってまして、今度は店舗デザイン、うん、もう店をいっぱい作ろうみたいなところで部署ができてたんで、そこに非常に今まで仕事してた連中がいたので、うん、手が全然足らんと、
あ、
だからそこをまあちょっと一緒にやろうみたいなことで当時の社長にも認めてもらって、まあ、契約みたいな形で、
は
い、でその時にはもう仕事の場所は完全に東京に移ったんですけど、
うん、
向こうで約そこから10年ぐらい、ほとんどそうインテリアデザイン、店をいかに作ってお客さんとこう店頭でコミュニケーションするかみたいな仕事を、だからいよいよそう空間にも物語が必要みたいな仕事をやってたという、う
ん、例えばこれもどんなブランドって言えます？
まあそうですね、ここで言うとどうかな、アクアガールとか、まあ、アンタイトルとか、竹尾菊池もそうです。竹尾先生本人ももちろん知ってますし、うん、だからいろんな人がいて面白かったですね。
でそれを仕事としてやりながら、その出版社のアドバイスもあって辞めずに書き始めたということですか？
その時はもう正社員としては復帰しなかったんですよ、
う
ん、
ああそうか、契約
当時の常務にもう一回社員に戻るのもなんやろというようなことを言われたので、
うん、
だからフリーの感じで、企業の契約と執筆を頑張っていこうみたいなところで、うん、まあダブルスタンダードみたいになったのが2006、7年ぐらいですかね、
はあ、で2006年にデビューされて、
はい、マガジンハウスがほとんど書籍をやってなかったんですけど、
はい、
まあ、雑誌だけではどうかっていう、まあ、今の現状の走りですよね、で小説もやってみようということで、ほぼ初期ですね、
はい、
僕の作品を取り上げてくれたのは、
うわ、すごい、ね、
それがこの恋笑いっていう一作目なんですね、
はい、これ京都の話ですか？
ね、
そうです、京都の二十歳の女子大生が、まあ、チャンバラをする話で、まあ、京都が好きで、これもまた京都の路地ばっかり撮ってる海さんっていうカメラマンの人と、もう歩き回ったっていうその辺の情景が自分の中に住み着いて、
はい、
僕の歴史小説好き、剣豪もの大好きみたいなやつを現代と混ぜてやったと。
売れましたか？
あ、これは、重版5回
あすごい
だったですかね。
うーん、
すごく積んでくれましたね。
その後くすぶり、
はい、それは続編です、
恋笑いの。
その二十歳の女の子がニューヨークに行って向こうのマフィアと対決する
っていう、うん、
話ですね。
その時はやっぱりその当時のニューヨークのこう住んでいた時のこともやっぱ参考になって、
それはやっぱり ね
海外出張ね、めちゃくちゃ行ったんですよ。前数えたら世界で30カ国ぐらい行ってて、1年のうち3ヶ月は海外っていう生活を十数年やってた時期もあったので、だからいろんなことを見てしまったので、あれもやりたいこれもやりたいっていうようなことが、まあ、あって、小説にも、普通に書けるという感じでもありますかね。
それで結局今度はまた小説も神戸の方に戻ってこられるわけでしょ、
ね、
これは何がきっかけですの？
神戸はこの幻のパン屋っていうところに、
うん、
あるホルモンとバラって言って花熊のねワインバーで飲んでた時に、
はい、
隣におばちゃんがおったんですよ、
ほう、
でわー言ってるわけです、
うん、
で原付きでなんか原付きがブワーッと横を来てハンドバッグ ひったくられたって言って、
うん、これ本当の話ですね。
本当の話、はい、本当の話があって
松宮さん隣のおばちゃんがね、
う
ん、はい、
まあそれが一つのエピソードで、
うん、
小説はいくつかのエピソードを勝手に引っ付けるんですけど、
うん、
元子の中にあったその今亡くなったおばあちゃんのやってる焼肉屋さんとか その横にあったその熊病院の外科医の人が毎日そのバーに来てるみたいな話をいっぱいひっつけて、うん、その焼肉屋のおばあちゃんが昔はその牛の内臓を自転車で配達してて、はい、でも熊病院の外科医は実は腸のフェチ でそこにその泥棒の話があってでみんな全員で泥棒を捕まえるみたいな、
ちょっとこれ一つずつの話したもういっぱいですから、
そうですね、
ホームページかなんかで、
ね、
この辺全部あの情報を得るいたらどんな人がよろしいの、 あのお名前でいいんですか、
ウィキペディアにこれを書いてくれてる人がいるの で、 それ見てくれたらざっと書いてます、
はい、わ、はいはい、かりました、はい、松宮博さんで、ぜひね、
でその中で、
はい、
このアンフォーゲタブルというのが、はい、兵庫本大賞今年、
はい、
でこれもやっぱりあの神戸の話ですね、
これは神戸のジャズと、元校の商店街の開発物語みたいなとのダブルでやってるところですね、
しかもこれに出てくる人が今日演奏される
んですか、そうなんです、これ実名で出てらっしゃる方がこのアンフォゲッタブル松宮さんが書かれた小説に実名で出てこられる高橋智道さんという方が今日、実はこの、ハーバージャズナイトに出演されるんですよね、
うん、
はい、今日ももうすぐですね、はい、5時20分からですね、
高浜岸壁
で、高浜岸壁でされる、
そこあの松見さん行かれますの、
あ、もうこれ終わったらちょっと、
はい、あ、いっぺんそこへあの皆さん行っていただいて、音楽聴きながら松見さん探しても
う
て、
はい、今日の5時20分からと6時40分からと夜の8時から と、どうも3回ね、あの演奏されるみたいですので、まあ、ラジオ聴いていただいた後6時40分からでも大丈夫ですの で、
はい、でこのその標本大賞の受賞が今年なんですけども、同時に今年別の最新作が出版された、
はい、龍馬とキラリという小説なんですけれども、
これは、
はい、
三宮のウォーターフロントが今すごい開発してますよね、あの水族館できたり、フェリシモの本社ができたりとか、でもそこをちょっと散歩しながら、あのフェリシモの人たちとちょっとなんか物語作ろうみたいな、もうそもそものきっかけがあって、で紐解くと神戸税関がもともと勝海舟の神戸の海軍総連署であったと、でその時に坂本龍馬が約1年ぐらい神戸にいたっていうことがあるんですけど、はい、龍馬が神戸にいた頃の話を小説にしてるものはないなというのがあって、じゃあそれはせっかくだし、神戸も震災以降いよいよ本格的に変わりかけてるなっていうような実感があったので、150年前の神戸と今を比べて書こうと思って、23歳の現代の若い女の子を主人公に、それが、龍馬と出会うというようなちょっとファンタジーを書こうと、
龍馬とキラリというあのタイトルの本なんですが、これ神戸新聞総合出版センターから出てるんです、あの、はい、これをリスナーの皆さんに3冊プレゼントしてくださる、はい、ということなんで、
3名の方にプレゼントいたします。龍馬ときらり星、松宮さんの本読みたいなどと書いてご応募ください。お待ちしております。
まあこれからもいろいろこんなあの本をね、このあたりいろいろ取り上げて書いていただいたらと思いますね、
は
い、
でまた今後のイベントとしましては、11月25日土曜日の1時からと3時から、各4回ずつで、あの松宮さんが先生になられて小説講座をされるんですよね。
文章講座初級、
はい、ということなので、ね、ぜひお越しください、
これもあのホームページでわかりますね。
いや、それは、ね、れ電話をお店に電話してもらわない
といけないので、そうですか、はい、東灘区住吉本町のウィッシュというところで開催されます。お電話は 078-856-2123 078-856-2123 で、お問い合わせください。お願いいたします。いっぺ
ん本なんか書いてみたいという人とか、
そうですね、
ね、松見さんにいっぺん会いたいという人、またこの講座を受けていただいたらと思います、
はい、じゃあ松見さん今後ますますの、 あの活躍を期待しておりますので、とてもあのいい小説もとか書いてくださいね。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日は小説家の松宮博さんにお越しいただきました。松宮さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。